Verizon.
Web security news.
Sharing insights into the current state.
From a global perspective.
Verizon.
Web security news.
ベライゾンジャパンの森マークです。
ちぐさです。ウェブセキュリティニュース。通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。さあマークさん、今日はどんなお話ですか？
はい、今日はリスナーから届いているメッセージを紹介しながら、セキュリティ対策のソフトについて、まあ、いろいろとお話ができればなというふうに思っています。
はい、オーディのメッセージフォームから送っていただいているメッセージですね。満を持して今日はやっとお答えできるんですね。
はい、
今日は一通ご紹介していきたいと思います。こちらセキュリティ対策ソフトについてのメッセージいただきました。ラジオネームウエストさん、東京都会社員男性の方です。最近 YouTube などでセキュリティ対策ソフトはいらないというタイトルのものが目立つようになってきましたが、真意のほど専門家の視点でご意見をいただけますか、というメッセージいただきました。最近ね、 YouTube なんかでセキュリティ対策ソフトいらないというようなねタイトルが目立つようになりましたけど、その真意はということですが、マークさん結構ありますよね、こういう関連の動画。
少し検索するとすごくたくさん
出て
くる。
いっぱい出てきちゃって、
なのでまずこの方のセキュリティ対策ソフトというのは、いわゆるサードパーティーのソフトのことかなというふうに思ってます。なので買わなければいけないもの、サードパーティーのソフトかなと思いますが、まずは声高々と言わせていただきます。セキュリティソフトは絶対にいります。
おー、
絶対に導入しましょう。
言い切りました。
はい。
んー、
で、セキュリティソフトはいらないというのはクリックベイト、要は釣りタイトル、釣り広告みたいなやつですよ。
なんかすごいもう語気強めの、絶対買うなみたいな、騙されるなみたいなのが多くて、何と思ってつい見ちゃうんですよ。
でもね、よくコンテンツ見るといらないイコールすでに Windows だったり Mac にビルドインがあるからいらないという結論に達している人たちが多い、
多いですね、ほとんどですよね。
YouTube の動画見てもらうために絶対買うなと、
まんまと見ちゃってるんです
よ。ちょっと見ましょう。そうなりますよね。
はい、
だからタイトルだけ見てもういらないと思ってしまうユーザーがいるとしたら、ちょっと無責任ですよね。
そうですよね。なんでちゃんと見始めて最後まで見ていただければわかるかなというところもあるんですけれども、大前提、セキュリティ対策ソフトは必要ということなんですね。ただセキュリティソフトも、もともと PC に入っているものから、先ほどのサードパーティーのものまでたくさんある今の時代ですけど、その中から最低限抑えておく必要があるもの、これだけやってればいいですよっていうものっていうと、どんなものでしょうか？
まずはエンドユーザーの観点からいくと、 Windows、Mac をすでにビルドインの、セキュリティソフトがあると。 Windows の場合は Microsoft Defender、 Mac の場合は X Protect で、Windows の方がやはりエンドユーザーからすると使いやすい部分はあるんですけど、 Mac はやはりちょっと作り込みが多いので、この二つの、アプリケーション、それぞれのプラットフォーム、OS で、一部として提供されているセキュリティアプリです。どれも、最新のマルウェア、例えば、ウイルスだとか、そういったものに対して、頻繁にシグネチャーだとか、そういう検索をするための、情報がアップデートされているので、新しいマルウェアを検知して、そのマルウェアをきちっと対処する。一番多く見られるのが、検疫すると。いうところなんですけど、例えばマルウェアをダウンロードしてしまった。このディフェンダーもしくは X プロテクトが稼働した。そのマルウェアはインストールされる前に検疫のフォルダーに入れられて、クリックしても開けないようにしてくれるというのがありますんで。で、あとまた新しいプログラムなどをインストールするときに、どういった変更がPC の OS や Mac の OS に行われるかというところも見てくれる。で、これを見てくれることによって、あっていい変更かそうでない変更かもフォローしてくれるんで、マルウェアとして扱うかそうでないかというところも見てくれます。特にね、今皆さんはスマホのアプリがメインになってきてる部分があると思うんですけど、スマホも実は、例えば iPhone のプラットフォーム iOS だと、まず第一のこの、ふるいにかけているのがアップルストアで認証を受けているものしかダウンロードできないようになってるじゃないですか。それも一つのセキュリティ対策。もう一つは、実際にその使っているソフトウェアをインストールするときに、これが 正しいソフトウェアなのかを見てくれるということで、まあそういったこともやってくれる。で、Windows や Mac でもそのような機能が働き、不正なソフトウェアをなるべくインストールしないように誘導してくれると。で、あともう一つは Windows でも Mac でもそうなんですけど、ブラウジング時のセキュリティも考慮してくれてますので、ブラウジング中にマルウェアを踏んでしまった、リンクを踏んでしまったなど、あった場合には、まあダウンロードさせないようにする。で、もし万が一ダウンロードされても、今、事前にお話ししたインストール時のセキュリティチェックだとか、ファイルのチェックだとかをしてくれますね。で、このように、今のプラットフォームセキュリティソフトは、昔に比べて精度もかなり上がってきていますし、そういった意味では、必要なのかなっていうふうに疑問に思ってもいいと思います。で、例えば、マカフィンのサイトにある、Mac に AV をインストールする必要は本当にあるのかと、の QA でも必ずしも必要でないであろうと濁していたりしますんで。
なんかそうなってくるとまた判断が揺らぐと言いますか、もともとね、デバイスに入ってるものの性能がすごい上がってて頼もしいってなると、あ、それだけでもいいような気もしないでもないし、マカフィもそう言ってるならってなっちゃうんですけど、じゃあプラットフォーム以外のアンチウイルスソフトとか EPP、エンドポイントプロテクションっていうのを購入するメリットっていうのはどういうところにあるんですか？
はい。それぞれの製品に付加価値をつけて実は販売してるんですよ。だから例えば、ノートンなら、個人情報が、流出しているかどうかをチェックしてくれると。で、これはもう自動化されたもので、例えば、名前だとか、メールアドレスだとか、自分が登録しているユーザー名だとかを、このソフトウェアに登録することによって、ダークネットだとか、今実際に流出している、ユーザーネームとパスワードだとかが一致していたら、それに対してアラートを上げてくれるというようなものもありますし、あとはパスワードマネージャーもついてるよっていうのもあるんで、マルウェアプラス、まあ、付加価値をつけたソフトウェア。で、まだ、ノートンもマカフィーも言っているのは、やっぱり、ノートン、マカフィーはソフトとして、たくさんのエンジニアを抱えながら、毎日マルウェアが出てくるのを追っかけていて、それに反応するためのアップデートを、まあ、Windows だとか、Mac のソフトウェアより早くやってはいますっていうふうに宣言しているんで、そのスピードがどれだけ違ってくるのかは、まあ、今の時代は少し早いぐらい。だけど、昔はもうちょっと早かったんで、早いというのもね、数日から数週間の違いが出てくることもあったので、そこにすごくメリットがあったんですけど、今はそれ以外のところの付加価値をつけた、サービスや機能を提供しているというふうに考えるのが一番いいかなと思います。
プラットフォームのソフトに加えて導入することで、さらにこう便利になったり、まあ、自分の欲しい機能があるかもしれない、
はい、
私今思ったんですけど、ノートンもマカフィーも両方入れてる気がするんですけど、いっぱい入れりゃいいってもんじゃないですよね。
いっぱい入れると結局 PC の動作が重くなって、
逆効果、
逆効果というか使い勝手が悪くなる。マルウェアを何回もずっと探し続けるのは逆効果にはならないわけじゃないですか、ただバランスっていうものが必要で、今はそうでもないんですけど、昔なんか例えばウイルスソフトが稼働し始めた、そうすると CPU の使用率が 100% になって自分の仕事ができないっていう時代があったんですよ。だから例えばお客様、今考えるとお客様で、うちは12時から1時までマルウェアの、アンチウイルスのソフトウェアを動かしていると。なぜならみんな昼休みだからいないから。だからそういう時代もあったんですけど、今でもやはりね、例えばディフェンダーが稼働している、そこにノートンが乗っかってて、マカフィ、同じことを何回も繰り返しているんで、使い勝手が悪くなる。だけの話。
いや、しまった。なんかこう、いつの間にか、なんか知らない間に多分2つ契約してて、それぞれ自動更新で、永遠に勝手に両方あるみたいなことになってるかもしれないので、大至急確認します。
確認してください。で、もしかしたら、お金だけ取られてるけど、アップデートダウンロードしないって可能性もあるから、
ね、
お金の無駄になるっていうのがもう一つ。
はい、いいとこなしですね。
はい、
パソコンも重くなるしね。個人もしっかりチェックしなきゃいけないんですけど、では、企業がウイルス対策ソフトを導入する必要性っていうのは、どんなことが挙げられるんでしょうか？
個人ユーザーって基本的に1台とか、2台。まあ、多くて3、4台じゃないですか。はい、家で使ってる PC、うん。で、そういった意味で言うと、やはりね、もう乗っかってるものを使って、それぞれの PC を見たときに、ちゃんとアンチウイルスが稼働してるかなってチェック簡単にできるじゃないですか。でも、企業になってしまうと、数千台、数万台、 数十万台の、例えばエンドポイント PC を見なければいけなくなる。もちろん、マイクロソフトのライセンスを購入することによって、ディフェンダーを利用している。でも一番大きな違いが、そこで見えてくるのが、管理用の画面が、実はマイクロソフトが提供してくれてるのがあって、例えば、5000台の PC の環境にいます。ディフェンダーが稼働しています。じゃあその5000台のうちに、今日、きちっとスキャンをしたのは何台か。で、次に見えるのが、じゃあ、何台で、マルウェアが発見されたか。そういうのって、会社を運用していく上で、セキュリティをやっていく上で、とても重要なデータになって、何かが起きた時に、じゃあ、ディフェンダーを見て、5000台のうち、3000台しか毎日スキャンをしていなかった。じゃあ、あと2000台はどうなっていたんだっていうことを見られてしまうので、そういう管理をしていく上でのソフトウェアも、追加で購入できるということで、会社は、アディショナルでいろいろ買っていく必要があって。で、もう一つ大きいのはやっぱり様々な他のものも見なきゃいけないっていうのも大きな問題なんですよ。
そうですよね。まあ PC とか以外にエンドポイントのデバイス以外に守るべきものっていうのも企業はある。
あります、あります。もう本当に個人でもスイッチとかルーターとかこの番、ポッドキャストでも何回か話してる。1台ですよね、でもやっぱりそういうスイッチとかルーター、ネットワークのデバイス、こういうのってやっぱりネットワークにつながっているから脆弱性もたくさんあると、で、それをフォローしていかなければいけない。マルウェアにやられることもあると。それをフォローしていく必要があると。で、例えばウェブサイト、今もね、EC のサイトももちろんあるんで、でも、スタティックなウェブサイトでも、後ろが、自分の会社のネットワークにつながっていると、そこの脆弱性とか、そこの、セキュリティのレベルを調べなければいけない。で、あと、クラウド。これが一番ね、最近の大きな課題になってきているのかなと思うんですけど、クラウドへの移行を進めるときに、クラウドのセキュリティも必要になる。特に、契約上、どこまで自分が守らなければいけないか、会社として。そういうのをはっきりした上で、クラウドセキュリティも気にしなければいけない。では、最後に IoT デバイス。これはもうね、どうやって監視カメラを守っていくのか。で、監視カメラもストレージに接続しているわけだから、そこにネットワークのもう、コネクションができているわけで、そこから入られることもあるということで、一般的に自分たち個人で使っている PC だとか、まあ家にあるルーターだとかを、まあ超越したような数のものを管理しなければいけないというところで、購入という選択肢が出てくる。もちろんね、こういうことをすべて、オープンソースのソフトウェアを使って、ガシガシやっていくことが可能です。でもね、多分5000人って言った時に、やっぱり、一人で管理できる端末を考えると、100台から150台、まあ200台。ってことは5000台だったら25人必要になってくる。で、5000人の会社で25人をセキュリティだけのために雇うことは不可能なんで、自分たちで作っていくより、他の人が作って、他の人がそれを管理してくれるっていうところがすごく重要になってくるのかなと。で、そこで、セキュリティの対策のソフトウェアとかサービス、そういったところが企業のユーザーとして全体的に管理ができて、その使っているソフトウェアのベンダーが責任を持ってどんどんアップデートしてくれる。で、そこで費用対効果が出てくるし、もう一つは、企業にとってはどれだけリーズナブルにセキュリティ対策をしていくかっていうのがすごく重要になってきて、法令遵守もあるし、コンプライアンスにも対応した結果が出てこないと、やはり企業としても使いたくない。ね、そういった意味ではソフトウェアサービスがどんどん進化していく上で、新しいものを導入しなければいけない。じゃあどのくらいの予算が必要なのかというところも見た上で、セキュリティのソフトウェアやサービスを導入していくのかなというふうに思っています。
なるほど。セキュリティソフトはまあ絶対に必要。で、かつ企業にとっては費用対効果っていうのも検証しながら、守るべきものをどうやってより効率よく守っていくかっていうのを考えるのがキーとなるということですね。
はい。Deepen your understanding of cyber topic. Horizon
Web Security News。今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか？ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は、ベライソンジャパンのオフィシャルホームページをご覧ください。そして、オーディの番組ページからメッセージを送っていただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックして、ぜひご質問などお送りください。今回やっとね、いただいた質問にお答えできましたね、マークさん。
ね、久しぶりにこういうこともできたので。で、実は先日あるイベントで一人のリスナーさんから、いろいろ質問を受けたんですよ。こういうことがあった。
直接、
うん、マークさんに会った時そういうのぜひねメッセージフォームにもう一回入れていただいて ね、
はいはい、
ここでもお話ができればなというふうに思います。
はい、今後も受け付けておりますので、気楽に送っていただいて気長にお待ちいただければと思います、はい、そしてマークさん DBIR が発表されましたね。
ね、2025年度版またいろいろな面白いことが出てきているので、このポッドキャストでもぜひ取り上げていきたいと思います。
はい、お楽しみにお待ちください。ウェブセキュリティニュース、ここまでお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。